川守通信。この時間は河原部からの情報と風越子どもの森公園からの情報を毎月交互にお伝えしております。今月は河原部の中村隆俊さんにお話をお伺いいたします。中村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回お話をお伺いしたのがもう去年の間ということで、どうでしょう、もう年末年始も挟みましたけれども、河原部の様子などはいかがでしたか？
そうですね、雪が一時ちょっと積もるかなとは思ったことあるんですけれども、結局今とても晴れて雪もなくて、自然がよく見える状態ではあります、
そして前回お話伺った時にはそのお正月の講座の話なんかもしていただきましたけれども、実際に行ってみた様子などはいかがでしたか？
そうですね、1月11日の土曜日に七草がゆを行いました。ちょっとね、地面が凍ってたのでナズナと運べを取りに行ったんですけど、なかなか硬くて、あんまりそれでは取れなかったんですけども、事前に用意した、七草を、こう細かくみんなで切って、それを、おかゆに入れて、美味しく食べてみんなで健康をお祈りしましたので、歌も歌いますので、
へ、
なくさなずなというね、歌いながら、あの包丁をトントントントンしながら、刻む感じですね。
まあ、取れなかった部分もありますけど、それもまた一つの経験というか学びになりましたね。はい、ということでですね、この先2月そして3月の講座についてお話伺ってまいります。ではまず2月の講座からお願いします。
はい、2月1日、春探しという講座を行います。これはあの冬を楽しむフィールドビンゴという、こちらの方でいくつかお題を出しまして、それを河原部の前の水辺の学校のところで探してもらうというような、そんな講座であります。見るともう今枯れた草や木の葉っぱのない木とか、そういうのがまあ見えて何もないようには見えるんですけれども、虫の卵だとか、あるいはたまに生きた動いてる成虫も見られますし、天気が良くて少し暖かくなってくれば、オイノフグリだとかね、タンポポとか、そういう花ももしかしたら見られるかもしれませんので、そういうのを探してもらうというのを前半やりまして、その後河原部で最近やってるあのくるみのストラップ作りというのをちょっと後半いつも入れておりますので、春を探して、それから探した春をまたこう絵にできればなというふうに思っておりますが、
はい、盛りだくさんの一日お楽しみください。さあ2月続いて、
2月8日の土曜日なんですけれども、和紙を使ったあんどん作りと、先週の土曜日にあの和紙をみんなですきました。
はあ、
それは子どもたちが、まあ、頑張って和紙の間に落ち葉だとか、紅葉の葉っぱだとか花を、今まで作ってきた押し花を使ってそこへすき込んで、ここで行灯にして、光のこうところから見えるような、そんな感じの行灯作りを、したいと思います。
あ、またその和紙を通った光というのはまた柔らかく暖かそうな光ですね。
そうですね、そこにあのもみじだとかね、花とかそういうのは、浮き出てきますので、綺麗、かなと思います。
ぜひ行灯も作ってみてください。さあ2月続いてはこちら、
はい、冬の鳥を見つけようということで、鳥は寒くても産もうというくらいですかね、体を膨らませて寒さに耐えて一生懸命いろんな餌を探して、田舎でも探して生きていますので、そんな鳥たちの様子を見ていただければなというふうに思います。
はい、ちなみにこの時期というのはどんな鳥が見られるんですか？
ジョウビタキとかね、あの冬場の、鳥が見られるといいんですけれども、川にあのカモの、仲間とかね、そういうのが来ると、楽しいかなと思います、
最近それこそその温暖化なんて言われてますけど、来る鳥が変わっちゃったとか、そんなことはないです？
そこはなかなか難しいところで、それが温暖化によるかどうかというのはなかなか、
まあ、一概には言えないわけですね。
一概にはなかなかね、
わかりました。その時の冬の森、はい、見てみてください。さあ、そして2月、続いてはこちらです。
はい、ザザムシという佃煮を食べたことがある方は、多いですかね。神奈の方で作ってるんですけれども、河原部もザザムシがというか水生昆虫をね、調べることが多いですので、その中でザザムシを取って調理をして食べてみようと。
これ佃煮にするんですか。
そうですね、好き嫌いもありますからね、試しにということで、
いやでもこれまでなんか食べられなかった人も自分で作るともしかしたら食べられるかもわからないですね。
そうですね、ぜひ味わっていただければと思います。
はい、さあ続いてですね、3月の講座に参ります。
はい、3月の講座は2月1日の土曜日から受付を開始ですので、多くの皆さんにご参加いただければと思います。まず3月1日ですけども、河原行ってきれいな石を探そうということで、自分の見た範囲できれいな石もあるし、石の専門の方が来ますので、この石は何つ石かなということで教えてもらったり、楽しいかなと思いますし、去年は磁石を持ってってね、砂鉄を拾い出して取り出してこう磁石の上で動かすとまた面白い形になりますので、そんなことを楽しんでいただければなと思います。
はい、さあ続いて、おこちらもまた楽しそうなイベント
ですね。そうですね、キノコの栽培ということで、平竹というキノコなんですけれども、濃い味というか、素直な味というか、いろんな食べ物に入れてもそう食べられるというか、それを菌床といって、おがくずだとかぬかだとか、そのと平竹菌の種をこう混ぜて、それをホダギといいますが、キノコを育てる菌のとこへこう貼り付けるような作業を中心にやって、それはもう結局ここで土の中へある程度埋めておくんですね。10月くらいから気温が下がってきて、そうすると木の中に菌がこう成長しまして、その木を日陰にこう置いておくと平竹が出てくると。ホダギは2本くらいずつお家持って帰っていただいているので、そうするとキノコが出てきたということで報告してくれて、美味しく食べたということで、報告がありますので、楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
はい、ぜひねキノコも育ててみてください。さあ続いて、こちらまた体を使ったような。
そうですね、グランドゴルフ、マレットゴルフに似たようなもんなんですけどね、まっすぐのコースで、それが8つコースがありましてね、
お子さんにも簡単にできる、
楽しんでいただけると思います。
ぜひグランドゴルフも楽しんでみてください。さあそして
今年度の最後の講座が草餅作りということで、これは実際に餅をつきます。でよもぎを取ってきていただくということで、生えてる状況にもよりますけどね、事前に取ってきたよもぎでもうその種は作っておくんですが、緑色の草餅ができますので、味わって食べていただいて、
はい、もうこの頃になると春らしさも少しずつは出てきてるかなというような、
桜の太陽に早い時に3月の終わり頃ね、咲いたこともあります。去年はそうでもなかったんですね、
ちょっとそのあたりも楽しみにね、講座にいらしていただくというのもいいかもしれません。2月3月の河原部の講座についてお話を伺ってまいりました。最後になりますが、中村先生から一言お願いいたします。
はい、冬になるとやっぱり冬らしくて、寒さもなかなか厳しくなってこともあるんですけれども、外へ出て野に出ていろんなことを楽しんでいただいて、自然をこう感じていただければありがたいなと思いますので、ぜひご参加いただければと思います。
はい、講座についてはですね、河原部のホームページなどでも確認いただいてお願いいたします。河森通信、中村先生ありがとうございました。
ありがとうございました。